こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は曖昧健一による戦略論の代表作であり、企業や組織が不確実な環境で生き残るために必要な戦略的思考を実務寄りに解説したビジネス書である。1975年に刊行された正編と続編を新装版としてまとめ、さらに先見術を加えることで、戦略を単なる発想や評論ではなく、問題解決の方法として示している点に特徴がある。対象は経営者、経営幹部、事業責任者、コンサルタント、企画職など、意思決定の質が成果を左右する読者層である。本書は、正解のない状況で何を基準に考えるべきか、どのように市場や競合、自社の条件を見極めるかを、具体例を交えて整理する。古典的な著作ではあるが、戦略立案の基本原理を学ぶ入門書として、今なお参照される理由が明確な一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、企業参謀を単なる助言者ではなく、戦略的問題解決者として位置づける本書の中心概念は、企業参謀を経営トップの周辺で意見を述べる存在ではなく、企業の重要課題を戦略的に解く実践者として定義している点にある。ここで重視されるのは、情報を集めて感想を述べることではなく、課題の構造を見抜き、選択肢を比較し、最善解に近づくための思考である。愛面健一は、評論家的な態度や思いつき中心の発想では、環境変化の激しい経営課題には対応できないと考えている。そのため参謀には、事実の整理、論点の抽出、仮説設定、判断基準の明確化といった一連の作業が求められる。本書が示す参謀像は肩書きではなく、機能であり、組織内の誰もが戦略的に考える必要があるという示唆にもつながる。つまり本書は、戦略担当者向けの技術書であると同時に、意思決定の役割そのものを再定義する本でもある。次に、戦略的思考の核心は正解探しではなく本質を見抜く分析手順にある。さらに KFS を軸にして、勝てる条件から戦略を組み立てる発想、本書の重要な論点の一つが、すなわち成功の鍵を見極めて戦略を組み立てる考え方である。これは、やるべきことを網羅的に増やすのではなく、成果を決める少数の要因に集中するという発想である。曖昧健一は、戦略とは資源配分の問題でもあるため、限られた人材、時間、資金をどこに投下するかが決定的に重要だと示している。そのため KFS を外した努力は、たとえ熱心であっても成果に結びつきにくい。逆に勝敗を分ける条件を特定できれば、企業は競争の土俵を選び直すことができる。本書では、製品や市場を広く眺めるだけでなく、何が競争優位を生むのかを絞り込む視点が重視される。これは単なる目標管理ではなく、戦略の中核にある選択と集中の考え方であり、経営計画の実効性を高めるための基盤となる。そして市場競合自社を分けてみることで、感覚的判断を避ける。最後に、参謀誤解と管理会計が示す戦略を実行可能な経営手法へ落とす視点。本書は戦略の考え方だけでなく、それを組織で実行する際の注意点も提示している。その象徴が参謀誤解であり、戦略家が陥りやすい思考の落とし穴を避けるためのおしめとして機能する。これにより、戦略が抽象論や理想論に流れず、現場で機能するための姿勢が明確になる。また管理会計を重視している点も本書の実務性を高めている。戦略は意欲や構想だけでは成立せず、損益やコスト、投資回収などの数値に結びついて初めて判断可能になるからである。大前健一の視点では、戦略は思考の問題であると同時に経営管理の問題でもある。したがって立案した計画をどう評価し、どう修正するかまで含めて初めて戦略となる。本書は、発想力を称えるだけの本ではなく、考えた内容を実行と検証に接続するための現実的な枠組みを与えている。結論として、本書は経営者や事業責任者だけでなく、企画営業、コンサルティング、管理部門など、意思決定に関わる人に向いている。特に情報は集められるが判断の基準が曖昧な人。現場の課題を戦略に変換できない人、経験則だけでは限界を感じている人にとって有益である。得られる利点は、問題を構造化する力、勝ち筋を見極める視点、感覚ではなく条件で判断する習慣である。類書と比べた時の強みは、戦略論を抽象的な理念としてではなく、企業参謀という役割と分析手順に落として提示している点にある。しかも古典でありながら、KFS、製品市場戦略、管理会計、参謀誤解といった要素が相互に結びついており、単発のノウハウ本ではない体系性を持つ。内容の一部は時代を感じさせるが、それでも戦略の根本原理は古びにくい。本書は、現代のビジネス書に多い即効性重視の本とは異なり、考え方そのものを鍛えるための基礎書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、曖昧健一、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。